新平家物語連続講義第60回時脇の巻男性40夢を押し身ぶすずめ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は悪源太義平が捕らえられ、一方朝取とよむぎ子が再会を果たした場面をお送りしました。時和の叔父である牛飼いの富蔵は時和とその子らを六原に差し出して以来、人生の歯車が狂ったようになってしまいました。清盛が富蔵の行為にかえって憎悪を抱いてしまったがゆえに、富蔵は褒美どころか一銭ももらえず、さらには飯うど扱いされるという目にも遭いました。ようやく釈放された後もその鬱憤を晴らすように酒女博打の日々を過ごし、とうとう金を使い果たしてしまいました。富蔵はついに姪である時和に金をせびろうと動き出します。実は前回よもぎ子と朝取を尾行していた者こそ富蔵に頼まれて時和の居場所を探ろうとしていた者でした。突然の富蔵の訪問を受けて動揺したよもぎ子は五条の明け花を頼ります。明け花はとりあえず富蔵に金を握らせてこの場を収めようとしましたが、その時何者かが富蔵に襲いかかり、その首と胴を真っ二つにしてしまいました。それでは本文を見ていきます。
誰が牛飼い殿を切ったのであろう。あんな早業をしたのは誰か。
明け花にもわからない。時和の家の召使いも皆天狗の仕業でもあろうかとおののき合うだけであった。
人ならばよほど修練者よ。見立ちとは使ってない。おまけに富蔵の死骸はあるに首は伏せている。こんな不気味な番はないぞ。
ずいぶん物おじは知らない明け花もやがて小館の一室に息を潜めたまま食台の灯火の傘を見つめて考え込んだ。やがてあたりのしもべたちに向かい、
そうだこれは黙っていた方がいい。時和殿へはお聞かせするな
と固く口止めした。よもぎ子が帰ってきたのはそれから間もない後だった。彼女もここに座るとすぐまた一つの不気味を語り出した。帰る途中で怪しいものに出会ったというのである。
神谷川まで来た時です。土橋の下に水鳥でもいるような音がしました。何気なく覗いてみたら渚に人がかがみ込んで、そばに人間の首を置き血が棚を洗っているではありませんか。思わずあっと立ちすくんでしまうと渚の人影も下から私をじっと睨みつけるんです。青い夕月のせいか、その表の怖さといったら、夢中で走ってきましたけれど、まだなかなか目から消えもしません。
それは、どんな身なりの男。
仮気味、武者へ募集して。
武者か、年は。
まだ小冠者で、二十歳とも見えぬほどだ。
はて、なおわからなくなったぞ。
明け花は大げさに腕を組んだ。いよいよ思い当たる節もない。よもぎ子は自分が目に見た小冠者が牛飼いの富蔵を殺めた通り魔のような早業の下手人であったのだと人々から語られて、
え、あのおじさんが誰かに殺されましたか
と疑うように、またあまりな驚きに瞳をぼんやりさせてしまった。そしてその瞳から頬へポトと涙を見せているので、頬梅のしもべたちはいぶかしく思って、
よもぎ子、お前は何を悲しむのか。私たちの主にとっては、おじにあたるお人には違いないが、あんな悪党は死んでくれた方が世間のためじゃ。時和様もいっそほっとなさるであろうに、何もお前が泣くことはなかろうに。
と言った。すると、よもぎ子はかぶりを振ってこう答えた。
いいえ、悪党のために泣いたのではありません。時和様のご代参で、日々清水へお参りしていますから、きっと今日の難儀は、観世音がお救いしてくださったに違いない。神谷川で見た小冠者はもしや観世音のご化身ではなかったかしら。そう考えたら何かは知らず涙がこぼれてきたのです。
彼女の解釈は、その頃の人々が何か奇跡と感じるときすぐ帰着してゆく考え方の一つだった。さて、その頃清盛は時和のもとには通っていませんでした。時和の世話を任されていた明け花は清盛に会うため 六原を訪れました。時子からは出入り禁止を言われていたため、河原門からそっと入れてもらいました。正備園でようやく清盛と対面した明け花は、清盛の胸に大きな野望があることを知ります。それは中国、宋の国との交易です。この夢に熱中した清盛は、女性への興味を忘却していたというわけです。時は過ぎて5月、五条の明け花の店の前に、よもぎ子が現れました。それでは、再び本文を見ていきます。
朝早くからすみません。実は、大変なことを聞いたものですから。
お前が来ると、いつもろくなことではないな。なんだい、今朝は。
昨日、いつものように、清水へ、五代さんに行った帰り道のことなんです。
まだ行ってるのか、ご苦労に。
すると、文学さんが、いつも私が参るのを知っているものですから、三年坂で待っていてくれました。
文学さん、いかぐり坊主の文学かい。
ええ、夏中から秋頃まで、また那智小森に、紀州へご修行にいらっしゃるんですって。
お前はいつから、あんな宿なし僧と親しいのか。よしたがいいぞ。昔、六原様とも同輩だったなどと言いふらして、清盛様のことをよく言わないそうだが。
けれど、いいお人です。私たちには優しくて。
まあ、余計なことはどうでもいい。その文学がどうしたのだ。
紀州へ行くと当分会えないからといって、朝鳥さんっていうお友達の家へ一緒に遊びに寄ったんです。ついいろいろな話が出たものですから。私もいつか神谷川の渚で見た血が棚を洗っていた小冠者の話をいたしました。牛飼いの富蔵が首を切られたことなんかも。
へめ、そして。
すると、文学さんが、それは大変だ。用心しなければいけない。次には、時は殿に教師があるぞ、と預言者みたいにおっしゃるんです。
どういうわけだ、それは。
牛飼いの富蔵を切ったのは、小冠者の本当の目的ではなく、たまたま源氏の恩を忘れて、和子君たちを六原へ売った悪党が小館へやってきたので、ことのついでに首を取ったのだろうと、文学さんは言うのです。
はてな、じゃあ、時、その小冠者は、館のうちのどこかにいたことになるじゃないか。
そうです。文学さんのお考えでは、日ごと、時は様の追事のうちや、館の周りに姿を潜めているものだろうと。
バカなことを言え。
でも、そうに違いないと、その小冠者の名まではっきりおっしゃいましたもの。
何というものだ、その名は。
申されません。
何？
人には言うなと、固く文学さんから口止めされました。名をは知られて、六原衆の追部にかかっては不憫だと。
一体お前は、文学の召使いか、時は殿の目わらべなのか、何しにここへやってきたのだ。
まあ、おしまいまで聞いてください。そんなにガミガミおっしゃらないで。
よもぎ子も今朝は一生懸命な口ぶりである。なかなか明け花の花あしらいにも負けていない。さて、話を聞いた明け花は、その小冠者が金王丸であると分かりました。そして、よもぎ子は文学が一通の手紙を書き、その小冠者の目につくように目立つところに結びつけさせ、その手紙は金王丸の手に渡り、その返事も来たということを語ります。これで、常磐への矜持とやらが本当に退散されたのかどうか、残念ながらそれはまだ分かりません。明け花はよもぎ子に、文学などと親しくするからかえって面倒なことになる、とよもぎ子をたしなめました。ところで、新平家物語の作者、吉川英治は、この方言の乱、平治の乱が終わり、一旦平穏を迎えたかのように見えるこの頃のことを、こんなふうに述べています。まず、源氏と名のつく人間は、ことごとく中滅、追放、あるいは自ら遠く、山や高原の地方に潜伏し、部門は一人、六原平家一色になりつつあります。かかる都にも、なお余剰の義を真似て、清盛を狙う悪言たかあり、常磐の貞操に懲らしめの刃を加えん者と、刃を研ぐ金王丸のごとき、血気未熟の若者もある。頼朝はいずに、牛若は鞍馬に、今は平家勃興時代に見えて、また宇宙観的な長い目で見れば、地下源氏の邦画時代ということもできましょう。いずれはなお五風も、十雨もなくては、本当に固まらない地上であったのです。新たな夢に動き出しつつある清盛ですが、その背後には、より大きな時代の流れがまだまだ控えています。 そんな中、時和と清盛の関係は一体どうなってしまうのか。続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。